こんにちは、門垣敏子です。門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたい、5月のシリーズは道の駅神戸フルーツフラワーパーク大曽の運営をしていらっしゃいます株式会社北信地域振興代表の高山俊博さんをお迎えしてお話を伺っております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1回目2回目とそれぞれ皆さんの持っているフルーツフラワーパークから道の駅に変わっていった、そして行かれた方はあ、なるほどそうだったのかと思って聞いてくださっている方もおありだと思いますが、まだ一度も行ってないという方はぜひウィークデーがポイントだと思います。それは前回お届けしたようにウィークデーの美味しい地元のおばちゃんが作ってくださったランチが楽しめますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。そしてオープンされてからの、はい、まあ、課題とかいろんなこともきっとおありだと思います、はい、それぞれにとってもまずは1回目にお伺いしたように道の駅が従来の道の駅じゃない雰囲気を作っていこうと、うん、はい、それは高山さんの熱い思いがやっぱりおあり。
そうですね、うん、まあ、なぜそう思ったかと言いますとね、はいはい、まあ、普通は道の駅って言いますのは、観光地に行く、まあまあ、出発地点から観光地に行くまでの途中の国道であったりとか、県道沿いによくありますよ ね、
そうですね。
で、私どものこのフルーツパーク自体はですね、はい、特に県道沿いになくて、
そうだ、
結局はそこに行こうと思わないと来ていただけるないような場所なんですね。
そうです、 そうですね、道をぐっと入っていかないと。
そうなんですよ。ですので最終的にやっぱりそこを目的地にしていただかないと、うんうん、来場者が増えないなっていうのはオープン前からずっとやっぱり念頭にありましてね。ですのでやっぱりその来ていただくためのコンテンツであったりとか、思いっていうのをしっかりとやっぱり形にしないと、まあ、ダメだなっていうのは、
そうですね、
ずっとやっぱり思ってましたね。
それはじゃあ今までの高山さんの、まあ、変な言い方ですけど人生観とか、はい、ずっと過ごしてこられた趣味だったり文化だったりってところも全部こう重なってくると思いますけど、
はい、そう、まあね、
美意識も含めて、
そんなに美意識は高くない方なんですけど、
いやいやい
や、もともとやっぱり僕も不動産業を、まあ、営んだりとか、はい、まあ、自動車の販売業をやったりとかと、ね、いうことで、はい、まあ、サービス業には携わっておりました。
そうですね。
ですので、まあ、お客様の心理であったりとか、まあ、売り上げを上げるためにはどうすればいいのかであったりとか、はい、っていうのはまあ、ある程度はまあ僕も知識を持ってましたので、ここにお客さんを来ていただくためにはどういったことをしないといけないのかっていうのはぼんやりとはやっぱり自分の中では思ってたんです、ですので、まあ、それを落とし込んでいく作業っていうのが、まあ、必要だったんですけども、そもそも僕自体がですね道の駅の運営っていうのは今までやったことがないですし、
はい、
野菜の販売っていうのもやったことがないもんですから、
別ジャンルですね、
はい、全くそのやったことないものだらけなもんですからね、
今までは不動産も車も腐りませんのでね。
そうなんですよ。で、飲食もやったことありませんので、
余計にね、全然違
う、やったことないものを全て一気にその、はい、オープンさせるわけですから、
はい、
まあ、いろんなやっぱり難しいところもやっぱりあったんですね。で、オープンに間に合わずに、まあまあオープンして、まあ、徐々に慣れていきながら完成していったというような、
走りながらとよく言われる、そうですそう
です、走りながら、はい、まあ、ビジネスモデルを作っていったというようなところもありますし、
それがもう前年前年をここのとこずっと8年間 110% 売り上げが上がっているという、
はい、
そこのこうコツというのは何なんですか。
そうですね、まず うちの従業員はですね、まあ、非常に会社を愛していただいてますし、
す、ね、
何よりも、はい、うちの従業員みんなそうなんですけど、
はい、
地元の生産者の方の収入を増やすということに、
これは何度も、ね、
本当に
ね、
すごく力入れてるんですね。
愛がありますね、
はい、すごく愛を持って接していただいてます、特に生産者の方には
言うは優しいですけども、はい、なかなか実際しようと思ったら難しいとこですよね、
はい、そうなんです。で、うん、売上を上がる、上がる下がるというのは、うん、これはハードではなくて結局は従業員の考え方であったりとかやる気一つで売り上げってすごく変わるんです。で、駅長の考え方によってもやっぱりすごく売り上げって変わるんですよね。
そうなんですか、
はい、やっぱり地元のことを思って運営していただいているかどうか、はい、まあ、そういったところに尽きるんですけども、本当そこで売り上げってやっぱりどんどん変わっていきますので、まあ、僕も見てて、
はい、
じゃあ去年と今年何が全然やってることが違うかというと、はいはい、そうでもないんですけど、
はい、
でも、やっ ていくことを増やしていくっていうことはずっと増やしていってるんですよね。
あ、増えては
いる、はい、やることは増えていってます。まあ従業員はすごく大変だと思いますけど、
ね、そうですよね。
でもやっていくと、まあ、慣れていくっていうことももう一方ではありますので、新しいことばっかりが増えていくわけではなくて、やっぱり徐々に慣れてもいきますので身についていくんですよね、
はい、
でその上でもう少し来年は新しいことにトライしてみようということで、どんどん新しいことをやっていきますので、まあ、お客様から見ても、
はい、
まあ、新しくやっぱり見えますし、売り場っていうのも徐々にもう広げていったりとかっていうことも毎年やってますので。
そうなんですね。
はい、まあ、それもあって売り上げは変わってるのかなとは思います。でもやっぱり従業員のやる気一つで相当変わるなとは思いますね。
その従業員のやる気っていうのもどうやったら伸びるかはもう言うは安、これこそ本当に言うは簡単ですけども、
はい、
どうやってらっしゃるんですか。
そうですね、もうまずはお客様の立場になって考えろっていうのは、まあ、これはよく言うことですし、
そうですね、
当たり前なんですけど、はい、なかなかやっぱり分からないんですよ ね、
そうですね。
やっぱりこちらは売る側の目線でやっぱり見てしまうんですけ
ど、
はい、お客さんの目線でやっぱり見ることってすごく大事なので、はい、視察はもうしょっちゅう活かしてます。ですので似たような道の駅に、はい、全員でまあ泊まりがけで研修行ったりとか、
そういう形もやって
る、はい、もうそれは年に1回必ずやってますし、それ以外にも、はい、何ヶ月かに1回は新しい店ができると、
はい、
みんなで必ず行くようにします、はい、
はい、
でそれとやっぱり、出たアイデアっていうのは必ず否定せずに、
はい、
全部一旦やりましょうということでやります。
で
僕もいろんなアイデア出します。
で、はい、
僕は現場のことはあまり分かってないので、現場からすると、はい、ちょっとむちゃくちゃやなということ多分あると思うんです、
はい、
でも僕が出したアイデアも、必ず一回は皆さんやっていただいてます、
はい
はい、その中で気づいたこともやっぱりあると思いますので、気づいて良かったことっていうのは続けてもらってます、
はい、
例えば道の駅で行かれてよくあるのは、午前中やっぱり野菜は多いんだけども、
そうです、ね、はい、
昼からになるとガラガラになってよくあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
であれ僕すごくもったいないなと思ってましてね。
はい、
でうちがやってるのはよくある道の駅よりももうほんと3分の1、4分の1、もうすごく狭いところでやってるんですけど、
こじんまりとは確かに実際そうですね、は
い、こじんまりとしたまあ、はい、ほんとちっちゃいところでやってるんですけど、
はい、
売り上げはそういった広いところとあまり変わらないんです。
すごい。
でそれなぜかと言いますとね、はい、もちろん午前中に持ってこられた野菜っていうのは全て売り切れるんですけども、昼からも野菜必ず持ってきてくださいということで、ずっと電話したりとかメール流したりとかします。
情報を、
はい、情報ずっと流します。
すごい、
今日朝一こんなものがすごく売れてますっていうのを情報を常に流します。
すごい。そう
で昼からも野菜持ってきていただいて、
はい、
でうちのスタッフっていうのは、はい、もう野菜が来たらもうすぐに並べるようにします。ですのでよく直売所行くとね、昼からガラガラっていうことがあると思うんですけども、はいはいはい、うちの場合は3時4時まで大体荷物が埋まってますね。はい。
そうなんですね。
ですので狭いスペースなんですけども、何回もやっぱり売りますので、3倍4倍売れるので、広いところと大体売上時代は同じぐらいになるんじゃないかなと思いますね。
そのまめに連絡するっていうのが、はい、ややもするともう朝入ったからもういいわとなりがちですけども、
はい、
状況を見てまめに連絡を、
そうです、
なんか担当かなんか決めてらっしゃるんですか。
もうやっぱり野菜の担当というの2人いましてね、
はい、
もう常に連絡もさせてますし、はい、コミュニケーションも取ってます。
あ、そうなんですか。
で値段の値付けもですね、
はい、
例えば農家の皆さんが、例えば、まあ、このキュウリ、3本で100円でええわ、
はい、
でも市場価格は150円160円する場合は、
はい、
きっちり150円で貼りましょうというようなアドバイスもしますし、
はいはいはい、
あまりにも高すぎるとね、
はい、
逆にもうちょっと値段下げへんというようなアドバイスもしますし、やっぱりせっかく、作った野菜ですので、やっぱり安く売るよりかは、やっぱり一つ100円で売るんではなくて、一つ120円であったりとか、150円で売れば 1.5 倍で売れたのと同じですからね。はい。なので、少しでも高く野菜を売れるようにアドバイスはさせていただいてます。で、あと、まあ、農家の皆さんにも少しでも高く野菜を売りましょうというような話もしてますけども、買っていただいている生産者の方にもポスターをちょっと貼らせていただいて、うちの野菜は決して安くはないですというようなこともお伝えしてます、
はい、
直売所っていうのは まあ、新鮮で安い、
うん、はい、そうですね、
うん、
はい、
そういうイメージがあると思うんですね。
はい、
でうちの直売所っていうのは安すぎない直売所なんです。
あ、はい、安すぎない、ね、
はい、ですので、ある程度の金額っていうのは、うん、して、野菜の価格っていうのは守ってますよっていうのを、うん、もう農家の、農家の皆さんにもお伝えはしてますし、買っていただいてる、顧客のお客様にもお伝えはしてます、はい、で、はい、顧客の方にもやっぱりそれぐらいの価格を設定して、はい、農家さんの収入を、上げないと、うん、今後やっぱりやっていけないので、皆さんで応援しましょうというスタイルを取ってます、うん、
適正価格ですね。
そうです、そうです、
はい、はい、でもそこにプラスやっぱり美味しくて新鮮で間違いがないっていうところがお値段に入ってても、はい、買う側はそんなにと思わなかったんですけど、
ね、
私自身
は、はい、
行った時がねおネギの太いのがあった時だったんです。美味しかったですね。
でもね決して安くはなかったと思うんですよ、
はい、でも高すぎなかったんです、
はい
はい、行ってたスーパーと比べるとそれよりは少しは安かったので、はいはい、思わずごっそりと買ってたっぷりといただきましたけども
農家の皆さんはですね、非常にいい方ばかりで、
ほん
と安くて大量に買っていただくっていうのようなね、はい、ことを皆さん思われるんですけど、でもやっぱり皆さんもやっぱり収入がないとやっていけませんので、
は
い、
そこなんですね、
はい、なのである程度はやっぱり適正価格で、
はい、
暴利で売る必要なんて全くはないんですけども、
そうそうそう
ですね、はい、やっぱり適正価格で買っていただくっていうのは、やっぱり売る方もそうですし、うん、買う方にとってもそうですし、やっぱりもう皆さんにとってやっぱり必要なことだなと思いますね、
でそれだけこうきちんと適正にお値段をつけて売っていただけると分かったら作る時の丁寧さ、
はい、
扱い方が変わってきますね、農家さん自体が、
はい、やっぱり高く売るということは、品物の品質っていうのもやっぱり考えますよね。
はい、なんか本当に美味しかったんです、
はい、なのですごくおい僕が作った野菜はすごく美味しいっていうふうに自信を持っておられる方は、皆さんよりも圧倒的に高い値段で販売されたりとかしてますね、はい、
これだけ心と手間とかけてるからと、
そうです、
はい、この時期お米はどうですか。
もうお米はですね、
はい、
もう去年の分がなくなってしまいまして、
やっぱりそうですか、
はい、もう今うちでももう販売してないですね。
あ、そうなんですね。お問い合わせとかありますでしょ。
あります、あります、もう毎日のようにあるんですけども、やっぱりもうなくなってしまいましたね。
はい、新米は何月ぐらい。9月ですか。
からですね。
そうですか。
また9月になりましたらね、新米が出てきますので、
はい、
はい、楽しんでいただけると思います、はい、
お野菜以外にも乳製品とかもありましたし、はい
はい、そうですね、
その他もうちょっとご紹介いただけたら、はい、
野菜以外のものもですね、神戸市内の、
はい、
例えばよくサービスエリアであったりとか、はい、スーパーであるようなお土産物であったりとか、はい、よくあると思うんですけど、はい、ああいったものはできるだけ置かないっていう、
あ、逆にないんですね、
はいはい、置かないっていうふうに決めてます、
はい、
でソースにしてもそうなんですけど、もう父ちゃん母ちゃんで作ってるようなちっちゃい家族経営で作ってるような、
はいはい、
ソース工場があったりとか、まんじゅう屋さんも、
はい、
もうおじいちゃんが一人でされてるおまんじゅう屋さんであったりとか、
はい、でももう美味しいという評判という、そうなんです
、そういったどこでも置いてないようなものをあえて置かせていただくようにしてます。
ということはご近所さんしか知らなかったお店の販路を持ってきはったということですね。
そうですね、そういったものもありますし、
嬉しいですね、
神戸市内市街地の方で、はい、作っておられるような、まあ、例えばそうですね、長田の方の、昔ながらの懐かしいなんかソーダであったりとかジュースであったりとか、まあ、そういったのもスーパーでもなかなかもう今置いてないんですけど、瓶詰めされたようなね、
はいはい、
懐かしいソーダであったりとか、まあ、そういったものも、もう我々の方で扱いさせていただいて販売してます、まあ、子供さんもすごく喜んで飲まれるんですけど、
はい、
一番喜ばれるのが60代70代の方がすごく懐かしいんで飲まれるんですよね。
いわゆるラムネですか。
そうで、ラムネもそうですしね、
はい、
もうなんでしょうね、だからオレンジジュースもそうですし、
はい、そうですか、
いろんなものがありますね。
はい、ということはお聞きの方でいや私ここのあれが好きなんだけどそこに行かないと売ってないのよっていうのがもしお目に留まるような情報が届けば、はい、考えていただける、はい、ということですかね、はい、なるほどね。どこだったかな、アイスキャンディーのすごい美味しいお店があったんだけどそこしか売ってないっていうのを聞いたことがあるけど家内工業的に作ってるっていう、
はいはいはいはい、
そういうのももしかしたら扱っていただけるかもしれない。
そうですね、そういったものもできるだけ交渉して、扱うようにしています。
そう
す、ただまあどうしても作る量がやっぱりその少ないので、
ね、そうですね、
いやちょっとどう出したい気持ちはあるけども出せないっていう方も、やっぱりいらっしゃるのはいらっしゃるんですけどね、はい、
そういう情報ももしかしたら従業員さんが聞いてきて、はい、今度こういうのがあるんだけど入れていいですかとかいうのが、はい、さっきのトライになって、
そうです、うちの従業員も、はい、そうですね、結構休みの日にいろんなスーパー行ったりとか、
すごい、
いろんなところ回ったりとかしてるんですよ。で、珍しいものとか、はい、これ扱いたいなっていうものは月1回ミーティングやってるんですけど、
はい、
その場に買ってきてみんなで試食するんですよね。で試食して、
は
い、あ、これ売れるな、これ面白いなっていうものは、すぐに連絡を取って、
ね、
扱いができるかどうかっていうのを、まあ、ミーティングしたりとかしてます。
ということは今従業員何人ぐらいいらっしゃるんです
か。今ね、まあ、その直売所の部分でいうと、はい、正社員は今2人なんです。
あ、正社員の方が2人、は
いはい、あとはもう、アルバイトの方が、まあ、20名ぐらいいらっしゃるんですけども、は
い、たくさんの方いらっしゃいました、はい、すごく
他にも、まあ、総務がいたりとか飲食の方にもいますので、
そうですね、
はい、結構従業員は正社員でいうと8名ほどおりますので、はい、まあ、8名で、まあ、ミーティングをしてますね、は
い、でその方々が直売所じゃない方もさっきおっしゃったようにトライしたいことをどんどん言ってこられて、はい、っていう、
例えばカフェで、はい、こういうパフェみたいなものを作ったんで売りたいとか、うん、例えばハンバーガーも今旬なものがこれがあるんでこれ挟んでこういうボリュームでいくらぐらいで販売したりとか、まあ、そういったものをみんなやっぱりその自分がお金をこれに出せるかどうかっていうのを考えながら試食してますね。
じゃあもうご自身の職場持ち場を自分でどんどんとこうレベルアップしていける、
はい、
でアイデアを出しても、はい、いわゆる否定されないと前回おっしゃってましたので、
は
い、
そうですそうです、
ものすごくやりがいがあって、はい、でさっきもおっしゃったようにお休みの日に自分で勉強してまでっていうのが嬉しいですね、はい、
そうですね、本当にやる気のあるメンバーばっかりで
活気がありますね、
はい、食堂もそうですし、食堂も今ビュッフェをいろいろやってるんですけども、
はい、
B 級品であったりとか、うん、売れ残った野菜っていうのをできるだけ
形の B 級、
そうなんですね、はいはい、形が悪くて市場に出せないようなものであったりとか、そういったものをできるだけこちらの方で買わせていただいて、まあ、ビュッフェに使わせていただいてますね、
はい、そうなんですね。いや、すごく活気ある職場のお話も今日はお伺いすることができました。じゃあ来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話をお伺いしましたのは道の駅神戸フルーツフラワーパーク大曽の運営をしていらっしゃいます株式会社北信地域振興代表の高山俊博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。